We're raising the dream. Pithecanthropus erectus.
イーアンプロジェクトの
エーアンラジオ。
はい、第17回目エーアンラジオ始まりました。この番組は2月13日から2月26日の配信になります。 DJ は近畿大学の川原谷と
一谷です。
この番組は大阪で働くええやんと思える人に私たち学生がインタビューし、たくさんの人にあ、この人ええやんと思ってもらえることを目的としている番組です。本日第17回目のゲストは株式会社中村商店様の取締役専務中村直文様です。
Pithecanthropus erectus is the internet radio site. A lot of artists with the will have gathered here. Pithecanthropus erectus assists everyone's dreams. Now you can participate too. Let's do it together.
はい、それでは今回お越しくださった大阪で働くええやんな人をご紹介したいと思います。株式会社中村商店様の取締役専務中村直文様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。それではもう早速になりますが、質問の方させていただきたいと思います。
はい。
まず最初にそのやっぱりその会社の成り立ちとか概要について僕ら聞きたいんですけど、
はい、
詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか、
ね。はい、はい。創業がですね、昭和10年12月になります。
あ、はい。
もともとはですね、うちの祖父がですね、
はい、
お茶の販売から始めた会社になります。
お茶の販売から。
あ、はい、はい。鶴橋の方でですね、
はい、
お茶の販売をしてまして、はい、そこからインスタントコーヒーを作るようになったんですね。
はい、
それが成り立ちですね。
あ、はい。で今はその概要として、
はい、今はですね、
はい、
業務用清涼飲料の製造ということでですね、
はい、
酎ハイ用のシロップですとか、はい、あと喫茶店なんかで使われる、
はい、
ガムシロップですね、
はい
はい、あと、アイスコーヒーですね、はい、あのコーヒー屋さんの OEM という形、はい、委託製造という形でですね、はい、コーヒーの製造をしたり、
はい、
リキッドコーヒーですね、
はい、
の製造をしたり、
はい、
あと調味料ですね、はい、谷町ポン酢を製造販売しております。
あ、はいはい、幅広くというか、
そうですね、
はい
はい、飲料からですね、
はい、
そういう調味料の方にですね、
はいはい、
ちょっと力を入れていってるというような会社ですね。
そうですね、はい。
それでは次にですね、事業内容についてお聞かせいただきます、
はいはい、
もうちょっと具体的にといいますか、
はい、
掘り下げて、
はい
はい、
年商がですね、
はい、
約10億ちょっとです。
あ、はい、
でまあ、従業員がですね、
はい、
今38名ほどいてます。
はい
はいはい。それでまあ、夏場がね非常に忙しい、会社ですので、
はい、
夏場にはねもうちょっと人数が増えるんですけど、
は
あ、ただ売上がですね、
はい、
夏場と冬場で、
はい、
4倍ぐらい差がありますんでね、
は
い、
あ、そうか、
その辺をやっぱりね、
はい、
会社としてどう考えていかなあかんかっていうのがね、
はい、
経営課題で、
はい、
あります。
その4倍違うというのはなぜですかね。
やはり清涼飲料の方の、
はい、
仕事がメインですので、はい、業務用清涼飲料となるとやっぱり夏場になりますよね。
あ、なるほど。
ですから6月、はい、7月8月の製造がもうフルライン
を
出してるっていう
ひっきりなしにという
ですね。
はい、あとその商品についてもう少しちょっと聞きたいところなんですけど、
は
い、
はい、商品についてはですね、
はい、
酎ハイ用に関しましては、
はい、
居酒屋さんでですね、
はい、
お飲みいただいてるやつで、
はい、
あとはガムシロップなんかは喫茶店ルートですね。
はい、
ですから主に、そういう居酒屋さんのルートの部分が約3割、
は
い、で、アイスコーヒーの OEM が、
はい、
約3割ですね。
はい、
あとシロップ関係のが約3割というような感じですね。
はい、その僕もやっぱりお酒とか、まあ、飲むわけなんですけど、
はい、
一谷君はバーテンのバイトしてたことがあるとかないとか。
そうですよね。やっぱりシロップとかってなるとやっぱり結構酎ハイであったりそのカクテルに足したりするのも結構多いんで、
はい、
結構やっぱりその 飲食店って特にお酒扱うところだったら、はい、シロップの存在はだいぶ大きいんだと思いますけど、はい、
やっぱり中村商店様の商品キャプテンブランド
でしたっけ、
はい、まあ、すごい有名
ですよ
そうですよね、はい、あのです
よね、 あのですね
やっぱり僕らはそのなんですかね、シロップであったりそのコーヒーもものすごい数なんですかね。
そうですね、はい、コーヒーメーカーさんですね、何々コーヒーとかよく看板見かけると思うんですけど、はい、コーヒー屋さんはコーヒーの焙煎はあってもですね、はい、その飲料としてですね、はい、充填する設備がないということでですね、はい、それを請け負ってるというふうな感じですね、
はいはい、その数とかっていうのは
そうですね、
すごいですか、
はい、大体、200社弱
200社ですか、
コーヒーメーカーさんの部分でですね、作らせてもらってます、
はい、あ、確実に僕らも口にしてるかもしれないですね、
そうですね、はい、作ってんのが弊社ですので、はいはい、一度や二度は絶対に口にしてるんじゃないかなと思います、
ね、ああ、なるほど、はい、あとはそのポン酢について先ほどちょっとお話いただいたんですけど、はい、そのなぜポン酢なのかっていうのがちょっと気になって、
そうですね、はい、まあ、一番初めはですね、はい、そういう感じで今も申し上げたように4倍の売り上げの開きがあると、はい、会社として十分それでもやっていけるんですが、次の事業展開と考えた場合にですね、はい、やはり業務用、今の会社は業務用甘いもの、はい、それで夏場の商品、はい、ということだったんですね、はい、それ全く別の商品を作ろうということで、家庭用、はい、で調味料、はい、という形で、はい、冬場の商品ですね、はい、という形で商品開発をさせていただきました、
はい、なるほど、そういう経緯があったわけなんですね、はい、でもそのやっぱりポン酢を作るっていうのとやっぱり違うのかなと思うんですよ、技術的なつながりとしては、はい、
そうですね、
そこの方をちょっと聞きたいところがあるんですけど、
は
い、
弊社の取引先がですね、はい、そういう飲料とポン酢を作っている会社がありまして、はい、たまたまそのポン酢を販売してたっていうのがあったんですね、
あ、はい、
それでまあ、何年か前に、はい、その会社廃業いたしまして、はい、それでポン酢を売ってたもんですから、はい、まあ、ポン酢作られへんのかとかいうふうなね、はい、お客さんからの問い合わせがあったりとかっていうのはありました、
は
い、それでまあそっちの調味料の分野っていうことでですね、はい、考えて、はい、行動してきたわけなんですけど、
はい、
まあ全くね同じ商品を作ってもしょうがないということで、はい、弊社の強みを生かした、はい、商品作りで開発いたしました、
はい、その強みというのは具体的に、
は
い、
ね、はい、やはりシロップでですね、はい、酎ハイ用のシロップが売れ出した時にですね商品開発をしてまして、
はい、
美味しいものですね、はい、お客さんに美味しいものっていうのが営業し、はい、美味しいと認められたものですね、はい、営業しなくても売れるというふうなのが分かりまして、
あ、
私一回同行でね、はい、お客さんについて行ったんですけど、はい、弊社の商品を案内するときにね、はい、こっちは美味しいですけどちょっと値段高いんですって言って勧めてくれたんですよね、
はいはい、
やっぱりそこなんやなって美味しいっていうのが重要なんやなっていうのが分かったわけですよね、
はいはい、
それを元に美味しい商品を作ろう、
はい、
絶対ね他社に負けない美味しい商品を作ろうという形でポン酢をやらせてもらいました、
はい、やっぱり美味しいものっていうのはやっぱりいいですもんね。
そうですね。美味しいものを食べて喧嘩しないですからね。
ああ、それはそうですね。なんか間違いないですね。それは。さすがに美味しいものを食べて喧嘩するってことは全くないですね。そのポン酢の技術とかというのを、はい、もうちょっとやっぱり聞きたいなってところなんですけど、
そうです
か、はい、お聞かせいただける範囲内で、
はいはい、やはりですね、はい、私が開発しだしまして、はい、他社をね、はい、マーケティングするわけですよ。そうしましたらね、たくさん見てるうちに、添加物を皆さん違う商品がね、はい、使われてるんですよね、
は
い、ですからそこに目をつけたわけです、
はい、
それでまあ弊社コーヒーの抽出技術もありますので、
はい、
添加物で味付けしない本当のその出汁からね、はい、作って、いい味を出したい。関西っていうのは特に大阪っていうのは出汁文化ですから、
はい、
鰹昆布椎茸から出汁を取って、はい、ここをもうとにかく売りにしようと、
はい、
無添加でですね、はい、やっていこうという形で始まりました。
あ、 その抽出されているというか、はい、そういう技術もやっぱりすごいのかなと思うんですけど、
そうですね、はい、初めは試行錯誤しながらね、はい、やりだしたんですけど、はい、やはり他社にない部分っていうのはそこだと思いますので、
ああ、というのは、はい、
はい、やはりね、調味料、はい、今大体加工食品って言われているものは、はい、味付けしたやつがあるんですよね、はい、化学調味料ですとか、はい、そういうのでやっぱり下味付けっていうのをしてるんですけど、
それがやっぱ大半なんですか。
そうですね、はい、それの代わりって言ったらおかしいですけど、要は、はい、昆布の出汁ですね、はい、あれをの代わりに化学調味料を入れてるわけなんですよね。
あ、
ってことは、はい、その化学調味料を使わずにいったら昆布から出汁を取らなきゃいけません、
はい、そうですね、はい、
だからその昆布の、はい、味を最大限に聞き出す方法をね、はい、試行錯誤しながら、はい、あと料理人の方に聞いたりとかですね。
あ、そうなんですか。
はい、それで勉強して、はいはい、やりました。
そこの、もともとやっぱりシロップを作成されていた技術とこのつながりとかっていうのもあったりしますか。
そうですね、はいはい、やはりそういう、商品企画ですね、はいはい、の部分っていうのは非常に大事でですね、
あ、はい
はい、その部分に携わってたっていうのがあると思います、はい、業務用メーカーでもこういう商品どうですかっていうふうな、ね、はい、感じでやっぱり企画して売りにくいっていう部分がありますので、はい、そういう部分が非常にポンドにも生かされたかなというふうに思いますね。
なるほど。そう、元々あった技術に加えてやっぱり新しい技術を取り入れて新しい販売方法を考えて新しい、まあ、何でしょうね、マーケティングの方法を探っていると言いますか、ちょっと言葉まとまってないですけど、いや、それが素晴らしいなと、はい、思いました。
ありがとうございます。
はい、じゃあ、とりあえず質問の方はまたその一回ちょっと置いて、またこの後に曲がかかるんですけど、その後に詳しく聞いていきますけど、とりあえずここで、全番組オンエア曲としてちょっと曲を挟んでみたいと思います。それでは引き続き質問の方させていただきたいと思います。じゃあ先ほどはやっぱり事業内容とか、まあ、会社の成り立ち概要についてお聞かせて、ね、聞いていったわけですけど、やっぱりそこからまた、まあ、具体的にといいますか事業戦略についてちょっと聞いていきたいところであるんですけど、はいはい、聞かせていただいてもよろしいでしょうか。
はい、我々業務用のシロップ、はい、がですねメインでやってたメーカーなんですけど、
はい、
まあ、喫茶店っていうのを皆さん、はい、イメージしていただいたら分かると思うんですけど、
僕もよく行きますね、はい、
1985年がピークでですね、その時に18万店あったんですね、
はい、
それがですね今やったらもう9万店を切ってるという状況なんです、
はい、あ、そんなに変わってきてるんですね、は
い、ですから我々が相手してるところが縮小のマーケット、
縮小のマーケット
ですね。
はいはい、
それでまあたまたまそういう居酒屋にも転用できるっていう形で酎ハイ用のシロップが増えてきたと。 いうふうな感じでやってたんですけど、
はい、
その外食産業ですね、はい、それの大きな部分でいうと外食産業っていうのが、はい、私がねおそらく入った会社入った時15年前なんですけど、
はい、
30兆円って言われてたんですね。もう27兆円なんですよ。ですからそこも縮小しているということでですね、
はいはい、
まあ今後の事業展開を考えた上でですね、
はい、
やはりその家庭用の商品を開発していかないといけないということでですね、
はい、
もちろんあの谷町ポンドがそうなんですけど、一番初めにその調味料という形でですね、はい、家庭用の商品を開発させていただいたという感じです。
そういう戦略がある中で、
そうですね、はい、今後はまあ、 あのそのポン酢調味料というカテゴリーでですね、
はい、
やはりドレッシング
はい、
そういう形の話もポロポロ来てますのでね。
あ、ドレッシングですか、
はい、そういうのも視野に入れながら、
はい
はい、あの調味料の方を伸ばしていきたいなと。
あ、調味料の方を、
はい、もちろん飲料はもちろん飲料でやっていくんですけど、
はいはい、
またもう一本別の柱としてですね、
はい、家庭的な
家庭用の商品で、はい、飲料でない商品ですね、
はい、
をやっていきたいというふうに思ってます。
それはいいですね。なんか知らず知らずのうちに広まっているというのは本当にそういう形なのか。
そうですね、
美味しいからこそ調味料としてやっぱり味の元になりますから。
そうですね、
それが素晴らしい形だなと思います、
はい、
あ、なるほど。やっぱりそうですね、コーヒーにしろシロップにしろやっぱりいいからこそ選ばれているとは思うんですけど、そこの何でしょう、技術的な、
はい、
なんですか、兼ね合いと言いますか、はい、試行錯誤の過程とかやっぱり難しいのかなと思う。
そうですね、はい、あのコーヒーの抽出の OEM に関しましては、
はい、
やはりあの小ロット生産っていうのがですね、
は
い、あの非常に強いというふうに思います、
はいはい、
まあ、あの200社程度って言いましたけど、やはりあの大手さんではない会社さんなんですね、はい、ですからそういった意味ではその製造ロットっていうのが小さいっていうのは非常に助かるということでですね、
はい、
国内では本当に稀なぐらいの小ロット生産でするようにしてます、
はい、
まあ、あのもちろんその製造の、その量ですね、
はい、
ロットっていうのもあるんですが、
はい、
あとプラスやっぱり味の部分ですね、
はい
はい、抽出の技術っていうのがですね、
はい、
まあ、インスタントコーヒーをしてた時代っていうのがですね、
はい、
濃縮のコーヒーを抽出するわけですから、
はい、
その技術がずっと続いてるというような感じですね。あるお客さんからやっぱり中村さんでしかこの味出せなかったっていうふうなね、お話もいただいてますので、
はい
はい
はい、
やはりそこの部分かなという
ふうに。それがまあ強みなのかなとは。
そうですね、はい、
その抽出できる、まあ、技術っていうのはやっぱり珍しい、はい、ということですかね。
そうですね、はい、もちろんコーヒーの抽出っていうのは大手さんも含めまして、
はい、
何社かはあるんですが、
はい、
コーヒーの焙煎をして抽出をしてると、
はい、
いうのは大体国内多分その2社ぐらいだと思います。
あ、国内で2社ですか、
はい、
すごいですね、
はい、ですから、まあ、そういうのもですね、
はい、
まあ、お客さんにとってはコーヒーの、豆の、部分も知ってて、
はい、
抽出に生かし、その特性を抽出に生かしてるっていう、
はい、
まあ、技術ですね、
はい、
そういう部分もプラスではないかなと思います。
あ、そうですか、
はい、
わかりました。あとはそのポン酢の話ですか。先ほどちょっと何でしょう、板前じゃないですけど料理人の方にアドバイスをいただいたということなんですけど、
はい、
そういうつながりもあるからこそできるのかな
と。そうですね、はい、やはりそういう美味しいものを食べる上でですね、
はい、
多分私前職で食品の、卸のバイヤーをしてたせいもありまして。
ああ、そうなんですか、
はい、とにかく味をばっかり見てたんですね、
はい、
新商品いっぱい出ますよね、
はい、
その時にカップラーメンとかもう何十種類出てくるんですよ。全て食べて味見るっていう
全てですか、
はい、ですから、まあ、そういうのがあってですね、
はい、
何かそういう食食べ物に関して非常にその敏感って言ったらおかしいですけど、
あ、いや、
はいはい、まあ、そういう部分があってですね、
はい、
とにかくその味の分かるようにならんとあかんということ で、
はい
はい、そっちの方でですね、調味料なんかは、
はい
はい、開発してまして、その中でやはりその自分で作った味とやっぱり万人受けする味違いますよね、
はい
はい、そういうので、まあ、知り合いの、板前さんとかにですね、
はい、
持っていてどんな感じですかとか聞いたりですね、
はい、
もうちょっとなんていうんですか、昆布味聞かした方がいいんちゃうかとか、
はい、
まあ、それはいろんな方いらっしゃいますんでね、
はい、
まあ、そういう意見を参考にして、
はいはい、
を作りました。
あ、すごい研究者のような。
いや研究者までいかないんですけど。いや、そうね、はい、まあそういう作っていくプロセスが好きなのかもしれないですね。
ああ、そうなんですか。はい、あ、やっぱり自分で納得されたものだからこそ。
そうですね、はい、ですからあの、まあ、他社製品と比べまして、はい、ブラインドテストでね、はい、従業員全員に持って帰らして、はい、それでそれより美味しいという、はい、あの評価になりましたね。そこで発売を決めました。はい、ああ
、そういう経緯の中で、はい、ポンズが、はい、生まれたということですね。わ、はい、かりました。
そうですね、それでは最後になるんですけれども、今後の展開について考えていることがあればお聞かせいただきたい、はい、
ちょっといろいろ聞いてみたいところですね。
は
い、
やはりその先ほども申しましたように、はい、業務用の飲料でない部分を伸ばしたい、はい、まあ、家庭用の商品の制度ですね、はい、企画と、あとはもう、その今第6次産業と言われてますけど、はい、販売製造生産ですね、はい、まあ、そこをね、一気通貫でできれば、まあ、
一気通貫で、は
い、非常にいいなと。あ、
具体的な話とかはちょっとまだできないですね。
まだ重いだけです。
重いという、あ、重い、あ、でもちょっとしたイメージはされているということで、
ですね、ですからまず販売の方かなと思います。はい、自社で作った部分を、自社で売れる、はい、ということですね。はい、の部分に力を入れていって、はい、そうするとどういう商品が作りたいのか、はい、どういうのがニーズであるのか、はい、っていうのがもっと分かるようになると思うんですね。あ、それを生産に生かして原料まで踏み入れたいというふうに思ってます。
はいはい、あ、なんかいろいろなことはやっぱり考えておられるのかなと思うんですけど、今現在も例えばなんかやられ新しい試みというのはあったりされるんですかね。
はい、まあ、今のところはね、はい、そういう思いだけで、はい、試みっていうのはもうちょっと先になるというふうに思います。
はい、そうですか。はい、そのポン酢の話をちょっともうちょっとやっぱりちょっと聞いてみたいかなと思って、はい、ちょっとまた振り返る形になるんですけど、ええ、あのポン酢っていうのはやっぱりいろいろ一種類だけではないんですよね。他にもありますか。はい、
あ、もちろんあのコーヒーの OEM の技術がございますので、はいはい、あのそれをやはり最大限に生かそうということで小ロットで、はい、ポン酢を OEM 生産するという部分もございます。はい、実際にあのミシュランの星を取った料亭さんのポン酢を作ってたりですね、はい、あの料理の鉄人さんの、はいはい、ポン酢を、はい、作ってたりとか、はい、そういった、商品作りですね、はいはい、とあとはあの有名ですけど食い倒れさんですね。
あ、はい、食い倒れ太郎、はい、
をとコラボレーションしたポン酢も、はい、作っております。
それはどういった味になるんですかね。
食い倒れさんはですね、はい、あの食い倒れ太郎が、はい、大分のねカボス大使っていうのもやってるんですよ。
あ、そうなんですか。
カボス大使、カボス
大阪に住んでるの知らなかったです、ね、カボス大使ですか。
はい、だからそのカボス果汁を使って、はいはい、作ってます。あ、
はい、かなり裏設定。
カボス大使、
カボス大使、カボス。
いや全然知らなかったですよね。
そういうふうなあの OEM の部分とですね、はい、そのライセンスの部分もあったりとかですね、はいはい、もともと飲料作ってましたんで、はい、流通には口座があるということでですね、商品を企画して、はい、まあ、流通経路があるというふうな形でですね、はい、まずそこのバイヤーに認めてもらおうということで、はい、とにかく美味しい商品食べ比べてみてくださいという形で営業に行ってですね、はい、それが認められたような感じですね。ですからそこで認められてますから、はい、まあ、OEM でね、はい、そういうふうに持っていっても、はい、ほとんど修正することもなくですね、はい、徳さんがこれやからこの果汁を使ってくれぐらいの程度でね、あ、まあ、商品化に至るというような感じですね。はい、
なんかやっぱりもそれもそれこそ谷本ポン酢っていうものがあったからこそ他のものとの組み合わせができるのかなって、
ね、
はい、やっぱり先ほど言われたようなコーヒーのやシロップが本来の技術があったからこそポン酢の展開もできたといいますか、はい、そこはちょっと似てるのかなと思って。
そうですね、はい、ですからあの展開は本当同じだと思います。あ、はいはい、美味しいものを食べていただこうというコンセプトのもとにですね、
はい、あ、素晴らしいですね、はい、素晴らしい、
まあ、どういう商品がいいのか、はい、あとはもうこれは私なんですけど妥協が嫌いなんですよね。なんかそういう性格なんで、はい、 開発しててね、はい、何回もやっぱり他社製品の方が美味しいって言われました。
ああそうなんですか。
そのたんびにどないかしてこの味超えられへんかなと思いながら、
ああはい、
何回も何回も試作しましたね、
はい、だからこそそのやっぱりいい商品が生まれるのかな
と。そうですね、やっぱりそこだと思います。
あ
そういう思いがないと、はい、なかなか生まれないと思いますね、
はい、あ、はい、いや素晴らしい話が聞けましたね。いや、 やっぱりその本来のものがあったからこ、いいものがあるからこそどんどんと展開されているのは、ちょっと先ほどの質問とかぶりますけど、今後の展開っていうわけではないですけど、やっぱりどんどんと広がっていくことができるのかなと。
そうですね、
谷松ポン酢にしろ、やっぱりシロップコーヒーにしろ、まだまだすごい可能性じゃないですけど、はい、その、まあ、僕らが楽しみだなと思うんですけど、
そうですね、
はい、いろいろ見れたら楽しいなとは、はい、思いましたね。はい、じゃあ今回の、まあ、第17回目のゲストは中村株式会社中村商店様の、中村直文様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、で、そして次回も引き続き中村様にはお付き合いいただき、まあ、会社を経営されるまでのお話や人脈の広め方、求める人材など、まあ、最後に、まあ、学生のメッセージなどを聞いていきたいと思います。それでは全番組オンエアエンディング曲でお別れしたいと思います。はい、さようなら。
さよなら。
さよなら。